タロケンです。まずは、シズマックの Facebook ページのいいね。どうもありがとうございます。現在、なんと73人まで、いいねしていただきましてですね。本当にありがたいことで、結構びっくりしております。割となんでしょう、最初にお願いした時ぐらいで、あとはなんかこう、そんなに増えないかなと思ってたんですけど、まあ割となんでしょう、その後も、ちょくちょくと、押していただいている方がいらっしゃいましてですね。なかなか皆さん、助かります。なんだそれは。まあ、あと427人ですか ?500 人まで。まあ、気長に、お願いを続けていこうと思いますんで、もしですね、この番組をお聞きの方で Facebook やってらっしゃいまして、シズマークの Facebook ページにいいねを押していただいてない方がいらっしゃいましたら、まあ、なんか、ついでにで結構ですんで、いいねを押していただくと嬉しいです。ということで、今回ですね、珍しくメールをいただいてまして、お名前が、カンクーさんですね。タイトルがオーディオブーについてとなっています。はじめまして、カンクーと申します。IT マイティ、体操日トークを楽しく拝聴させていただいております。もともとはクリラジのリスナーで、タロケンさんのポッドキャストを聞くようになりました。ありがとうございます。ぶしつけではありますが、質問があります。IT マイティを1回目から聞いているのですが、オーディオブーを使っているとのこと。便利そうだったので早速アプリをインストールしました。録音をしてオーディオブーのホームから iTunes ボタンを押すと、ライブラリーのポッドキャストにはカンクーズブーズとアップロードされているのですが、iTunes ストアでは配信されないようなのですが、iTunes ストアにて事前に番組の登録などが必要なのでしょうか。大変お忙しいところ申し訳ございません。アドバイスなどをいただければ幸いです。いつも大変わかりやすく様々なことを紹介してくださるので、楽しく番組を聞かせていただいております。これからも楽しくためになる情報を配信してください。ということで、カンクーさんよりメールをいただいております。ありがとうございます。ですね。iTunes ストアでは事前に番組の登録なのが必要なのでしょうかとありますけれども、その通りで必要です。iTunes ストアで配信されているポッドキャストは全部、登録ページから登録申請をして、iTunes の中の人が、聞くんでしょうね。と思うんですけど、人力で。時間がかかるんで、1週間ぐらいはかかるかな、大体。それで、iTunes 側で、OK とされたら、初めて iTunes ストアの、ポッドキャストのところに、登録されるという形になってますんで、番組の登録は必要です。あと、なんでしょう。オーディオブーでっていう風に、書かれてるんですけど、実は私がこの ITMIT でオーディオブーを使ってたのは、ちょっと一時期の短い期間だけで、今はオーディオブー使ってないんですね。で、なんだろう。オーディオブーを使って、ポッドキャスト配信もできるんですけど、私なんかも時々お話ししてる、ポトフさんのマイカップオブティーなんかもオーディオブーで配信されてるんですけど、オーディオブーのページで生成する RSS だけだと多分ダメなんじゃないのかな？iTunes ストアに登録するには、これこれこういう、タグの記述が必要ですっていうのが、多分 iTunes、Podcast 登録とかでググると、Apple のホームページの中の、ヘルプページが出てくると思うんですけど、その中に、こういうタグが必要ですっていう、いわゆる HTML タグですね、が書いてあって、それをちゃんと記述して、条件を満たしてないと、技術的にダメですとか、なんかそんな理由のメールが来て登録されませんので、実は結構大変です。っていうか、少なくとも HTML タグがわからないと無理です。じゃないのかな。他のシーサー、シーサーとか、他のポッドキャストも配信できるような無料のブログサービス使って配信してるところも結構あるんで、あの辺とかだといけるのかな。でもどうなんだろう？ iTunes さんに登録するための記述もシーサー側で用意してるのか？その辺よくわからないんですけど、私は。 まあ、多分その辺も検索すれば、シーサーで iTunes ストアに登録する方法とか、どこどこのブログサイトで登録する方法とか、まあ、情報は出てくるんじゃないかなと思うんですけど、結構この iTunes ストアに登録される条件なんかも最近厳しくなったとか、画像サイズが変わったとかいろんな話があって、結構細かいところもあるんで、まあちょっと頑張らないとできないかもしれないですね。うん。まあもしくは、ですね、なんだ、ヤンマさんがやられてる、ポッドキャスト専用の、ホスティングサービス。サービス名何だっけ忘れちゃった。スタジオイエイティでググればいいのかですね。ホームページは出てきたんだけども、まだあれかな？ひょっとしたら公開されてないのかな？かもしんないな。クジアジのヤンマさんがやられてるスタジオイエティで、ポッドキャスト専用の、ホスティングサービスを、まあ、準備されてるそうで、そこではなんかこう必要、なんだ、入力フォームに必要なことをこう書き込むと、こう自動的に iTunes ストアの、条件を満たすようになんかできてるようなんですよ。なんで、もしその辺が大変なようであれば、ちょっとヤンマさんに問い合わせをしていただければと思うんですけど。なんだ。Facebook やられたら、Facebook の中で、ヤンマさん探されるとかね。まあもしくはなんだ。まあ、Twitter があるか。Twitter でヤンマさんに直接聞いていただくとか、していただければと思います。はい。まあ、そんな感じなので、まあ、ポッドキャストに、iTunes ストアに登録するってところをこだわらなければ別に、iTunes で自動的に、更新分がダウンロードできるようなものっていうのは、まあ、オーディオブーだけでもできると思うんで、まあ、その範囲でいいよってことであれば、まあ、オーディオブーだけでいいと思いますけどね。はい、まあ、その辺は、お気持ち次第でですね、どこまでやるか、決めていただければと思います。ということで、まあ、トレンドウォッチを聞いていただいてらっしゃる方は、まあ、前回の配信でですね、私が散々WWDC の Apple の発表のこといろいろと話してて、もう MacBook Pro のレティナモデルも注文したっていうのも聞かれてると思うんですけど、まあ、もし聞いていらっしゃらなかったらですね、ぜひトレンドウォッチを聞いていただければ、いろいろと、BJ とコロさんと一緒に話してますんで、まあ、そっちを聞いていただければと思います。で、まあ、補足というか、まあ、多分これはホームページとかには載ってないのかな。WWDC の中の発表で、サンダーボルトからファイヤーワイヤーに変換するケーブルってのも発表されたんですよね。で、まあ、早速探したんですけど、iTunes ストアに載ってなくてですね。iTunes ストアじゃない、Apple ストアに載ってなくて、なかなかどこにも、情報がなかったんで、Apple の方に聞いてみたんですけど、そしたらですね、Thunderbolt Firewire 変換ケーブルは、日本では今年の夏頃に発売の予定だそうです。なので、まだ発売されてないんです。まあ、私仕事でどうしてもファイヤーワイヤー使うことがあって、まあお客さんとかでも使いたかったりするんで、まあ今度、まあ届くまで1ヶ月くらいかかるとは思うんですけど、レティナ MacBook Pro が来たら、まあ、それとサンダーボルトファイヤーワイヤー変換ケーブルを持ち歩いてですね、まあ客先でファイヤーワイヤーが扱えるようになるといいなと思ってるんで、買うつもりでいるんですけど、そんなので、そんな状態でまだ注文もできないんで、まあこれはぜひ、早く発売してほしいなと思うんですが、とりあえず今のところまだ売られてないようです。あとはですね、まあなんでしょう。まあ私、シズマックっていう仕事を、野望で仕事してるんですけど、まあ、マックを中心に、した、出張設定とか、出張サポートとか、修理とか、データ復旧とかね。まあ、その辺のこと。まあ、実は Windows のこともやるんですけど、うん、まあ、一応そんな仕事をやってるんですけど、その中にシズマックブログっていうのがあるんですね。で、まあ、正直あんまり更新してないんですけど、 なんだろう、まあもうちょっとなんだ、私のタロケンとしての活動と、まあ活動とっていうほどのことじゃないんですけど、まあ要はなんだ、ポッドキャストで喋るよりも、まあちょっとこれは書いた方がいいのか的なこともたまにあるんで、でその一方でシズマックブログはあまり書いてないんで、まあじゃあここのシズマックブログをタロケンのブログとしても、使っていこうかなということにしましたんで、名前も、シズマックブログ by タロケンと、ちょっと変えまして、今後は何か、喋るんじゃなくて書きたいことがあったらここに書いていきます。ですね、まあ気が向きましたら、ちょこちょこと覗きに来ていただければと思うんですけど、今のところはまだ何も書き足してないです。まあ、まあ何かしら書いたらツイッターとかフェイスブックぐらいでは言うかな。まあもしくは、シズマックのツイッターアカウントとか、シズマックのフェイスブックページとかからはまあお知らせはするかなと思うんですけど、はい。まあ一応何かしら書いていくかもしれません。あとはまあ、お知らせというか告知といいますか、まあ先日、熊野の方に、ツールドクマの撮影に行ってきたんですけど、その時にですね、まあ、私とビシエとハンスケさんと3人で同じ部屋に泊まってたんですけど、まあ、ハンスケさんと普段 BJ とでやられてる、その自転車局のポッドキャスト番組があって、番組名がサイクリングポッドキャストサポーターズクラブっていう名前なんですけど、まあなんかどうも、ツールド熊野の、期間中は毎日それを収録するということだったようでですね、私は全然知らなかったんですけど、まあ夜中に急に収録が始まったんで、なし崩し的に私も出てまして、わからないなりに何かしら喋ってますね。もし興味あったら聞いていただければと思います。これ iTunes ストアにもあったのかな？なかったかな？ごめんなさい。ひょっとしたらなかったかもしんないですね。もともとは有料配信だったらしいんですけど。まあ、もろもろの都合で今は誰でも聞けるような状態になってるんですが。まあ、もし iTunes ストアの中になかったら、クイラジのホームページで見ていただければと思うんですが、サイクリングポッドキャストの部分は英語ですね。なんで、CYCLINGPODCAST。で、サポーターズクラブはカタカナになってます。で、この中の6月1日、6月2日、6月3日の3つには私も、ちょちょっと出てますんで、まあ、よかったら聞いていただければと思います。はい。そんなところかな。あ、あとあれだ。ですね。パワーブックアーミーってご存知ですかね、皆さん。まあ、なんだ、インテルマックになってからマック使われた、始めた方とかだと、まあ多分ご存知ないのかなと思うんですけど、まあ前のパワー PC の頃から、使われている方で、特にまあパワーブックとかね、マックのノート使われている方だったら、まあ、聞いたこともあるんじゃないかと思うんですけど、名前の方を。まあ、そのパワーブックアーミーを主催されてた、飯島淳さんでいいのかな？ごめんなさい、ちょっと読み方違ってたらすみません。うん、が亡くなられたというニュースがちょっと出てまして、まあ、割と、なんでしょう。まあ、最近はまあ、パワーブックアーミーのサイト、まあ、見ることはそんなに多くはなかったんですけど、まあ、随分結構前から、お名前とかね、そのサイトの名前は、知っていたので、うん、ちょっと驚いた次第です。まあ、あ、ごめんなさい、飯島厚さんでしたね。大変失礼しました。うん。ということで、まあ、お悔やみを、申し上げたいと思います。ご冥福をお祈りします。うん、まあ、こういうマックのノートとしては本当に老舗中の老舗のサイトでしたね。まあ、昔は割といろいろと調べるとき、拝見させていただいたことも、ありましたんで、ちょっとびっくりした次第で、まあ、改めてですね、まあ、今までご苦労様でしたということと、まあ、ありがとうございましたということと、まあ、ご冥福をお祈りしたいと思います。ということで、以上ですかね。はい。あ、そうだ。 まあ、本当言うとですね、WWDC が始まる前に配信をしたかったんですよね。で、なかなか時間が取れなくて、で、まあ、WWDC 自体は見てたんですよ。で、まあ、夜中の2時からだったんで、それを待ってる間、なんだ、配信っていうかなんだ、収録して配信してる時間もないんで、実は、ユーストで生中継しようかなと思ったんです。で、実際、ユーストリームプロデューサーを起動して、そこで喋ったりとかしたんですけど、どうも不慣れなせいで、うまくいかなくてですね、多分配信はしてたけど、ツイッターとかフェイスブックに流れなかったっていう状態じゃないのかな。多分そうなんだと思うんですけど、録画はされてたんで。でもまあ、当然見てる人誰もいなかったと思うんですけどね。で、まあ、なんと、普段こうやってポッドキャストで喋っても、普段生中継してないと結構緊張するもんですね。なんかいろいろとリズムがおかしくなったんで、まあいいやということで、なかったことにしてますんで。じゃあ言うないって話なんですよね。まあまあ要はなんだ、生中継しようとしたら失敗しましたっていうだけのお話なんですが。ちょっとユーストも慣れとかなきゃいけないなと思ったんで、気が向いたらたまに急にユーストするかもしれませんけど、ちゃんとできたら、ちゃんと成功したら、ツイッターとかフェイスブックぐらいには、まあ、今からやります的なものが、あるいはやってます的なものが流れるとは思いますので、その時はまあよかったら聞いていただければと思います。それぐらいかな。ということで、IT マイティでした。では、バイバイ。